開花園のラジオでガーデニング、あなたの暮らしに緑の豊かさを、モーニングチューン毎月第4火曜のこの時間にお送りしています。アドバイザーはこの方です。フラワーショップ開花園代表の三國哲博さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑いですね。
もう暑いですね。
暑い、梅雨明けましたね。ハウスの中は何度くらい？
ハウスは45ぐらい。外出ても30度、これ、ね、中入ると40度。蒸し風呂やね。
蒸し風呂ですね、はいはい。植物も暑いなとやっぱり思ってるのかな。どうなんですか。
やっぱり疲れてますね。
疲れてます
けど、いや疲れてますね。耐えてますね。とにかく耐えてる。
てる、はい、このじゃあ本当に暑い時期のその、はい、植物育てるこう注意点としてはまずは何でしょうか。いつもあの水やりの話っていうのは。
ああ、そうですね。やっぱりその大事なのは、まあ水、光、はい、風、
うんうんうん。
これがもうすごく大事で。うん、で、まあ水も、日中の暑い時、
はい、
飲んだりとか、与えると、まあ土の温度って上がるじゃないですか。
はい、
土が保水してくれるんで、
うん。
で、保水の原料となる土が温度上がってしまうと、根っこって傷むんでね。絶対にやっぱり夕方もしくは早朝ですね、はい、に水を与えてほしいかなと思います ね。日中は絶対やらない。曇り空だったらいいんですけどね。
あ、やっぱりこう、はい、土自体がもう蒸れてもう、なんていうんですか、沸騰するみたいになっちゃうっていうね。
普通晴れてる日にね雨降らないんですよね。
そういうことなんですよね。
自然から、
うん、晴れてる日にそうですよね。カンカン照りの時に雨が降っていないんだから自然のことを考えてそこで水やりをするのはおかしいっていうことなんですよね。
おかしいっていうことなんですよ、うん、曇りの日やったらいいんですよ、日中やっても。
なるほど、ね、
全然いいですね、はい、
そういうふうにちょっと自然の環境をよく考えてみて、
そうですね、勉強することです ね、
はい、時間は朝早朝か、はい、今夕方以降涼しくなり始める頃にです、ね、です、はい、あとなんか置く場所みたいなことも大事ですか。
そうですね、うん、やっぱり僕らと同じ、やっぱ直射日光ガンガン当たるところ、うんうん、はい、まあ、あと、まあ、コンクリートとかアスファルトの上に直接置かないっていうことですよね。やっぱもうこれはまあペットもワンちゃんネコちゃんもね、コンクリートの上歩くと、裸足で歩くと暑いじゃないですか。で、僕らはずっと履いてるからあれですけど、やっぱし、うん、本当に地熱って暑いですからね。多分50度超えてますから、コンクリートの上ね。
うん、だから
ブランカー、そこの上に置いてあるポットに水を与えると多分47、8度までいきますね。
そう、
皆さんホースの温度見ると分かりますよ。
ホース熱くなりますよね。
そうでしょう、うん、多分あれ60度ぐらいになってると思いますよ。そういうのは良くない、良くない、絶対良くない。だから日陰ですね、
日陰
に移動する。
うん、
はい、
で、
はい、
その下もコンクリートとか熱くなるとこじゃないところを、
そうそうそう、か、まあそれがどうしても日光に当たる場合は、まあスノコとかを置いてね、風を通してあげるって。
なるほど、
スノコはやっぱり便利ですね。
ポットとか植木鉢の下にこうちょっと通るような感じですか。
そう、風の通り道もすごく土も乾くの早くなりますし、熱もこもらないんでおすすめですよ。
あ、いいですね、
はい、すごくいいです。
スノコを使ってみたいと思います。はい、あと、はい、害虫も今やっぱり注意した方がいい時期ですか。
やっぱりその産卵期が過ぎて、うん、まあ、例えば卵から、まあ、幼虫に孵化する時期、うん、
はい、
これが7月8月って言われてまして、まあそういった時っていうのはやっぱりその食べ物を求めにね、うん、あの柔らかい葉っぱとか食べに行きますので、まあ害虫っていうのは大体夜中に活動したりとかってするんですよ。まあ日中に動くとね、まあ鳥さんに食べられたりしてしまうんで、うん、鳥にバレないようにするために夜に活動するんで、ぜひね、あの農薬散布とかは夕方やっていただきたい、夕方、あ、
これも夕方ですね。
そうですね、で日中は絶対農薬散布しない方がいいですね。
はあ、それは、
はい、は、その農薬に含まれている化学成分と、うんうん、まあ、直射日光に光が反応してしまって、はい、薬害っていうのが生じるんですよ。
うん、
これは野菜農家さんとかも詳しく分かってると思うんですけど、大体野菜農家さんとかね、果実農家さんっていうのは大体朝4時ぐらいに散布してるんですよ。朝
4時、
うん、で農薬っていうのは大体30分ぐらいでね、成分が分解されてしまうんで、
うん、
だから大体4時5時ぐらいにやれば、その農薬の成分っていうのは大体30分後、朝の6時ぐらいにはもう成分がね、もう消えてしまってますんで、そこに日光当たっても薬害当たらないんですよ。
は
あ、ないんですよ。はい、
じゃあ効果的に使うためにもやっぱりその早朝とか、
早朝、夕方ですね。
夕方っていうのがいいってことです。
はい、もう日中は絶対しないことです、ね。
日中は絶対ダメ。はい。で、はい、その何ですか、効果のある時間を考えても、やっぱりすぐ使って
そうそうそう、ね、使い切りですね。
使い切り。はい。うん、はい、いや、この、あれですよね、農薬とかそういったものも、非常に今、はい、いろんなものの値上がりしてますけど、この、
すっごいですよね。
ね、ここにも来てるんですよね。
そう。で、だからまあ今、クローズっていう数がね、僕らの業界とか、まあ、農業業界に結構注目を浴びてましてね。
お酢ですね。
酢ですね。はい。まあ、酢はね、いろんな効果があると言われてますね。やっぱりその食物を一番侵す原因になってか、アブラムシって言われるんですけど、まあ、アブラムシの対処方法とかも、やっぱり酢っていうのはすごくいいみたいで、いろんな今論文が上がってきてますね。
じゃあコスト的にもやっぱだいぶ抑えられる。
いや、やっぱり抑えられるし、手頃じゃないですか。
手頃ですよね。まあ、うちにあるよっていうね。
そう、普通の酢でいいんですよ。普通の酢を100倍に薄めて、はい、やり続けるとね、やっぱ強くなるっていう。はい、うん、よく言われてますね。
そういうのもちょっと考えてみて、なんか環境面からも気にしてそういうものを探してるって方もいらっしゃるでしょうしね。
やっぱいらっしゃる。まあ、世界的にね、やっぱりヨーロッパを中心にして、やっぱり無農薬っていうのは、やっぱ、言われてますけど、まあ、日本の場合ね、もともとね、農薬の規制ってすごく海外と比べると厳しくて、
ですよね、
すごく安全性とかがいいんですよね、うんうん、はい。で、やっぱ海外の場合はすごくそこが弱くて、やっぱり人間とか、まあ、ペットとかね、お子さんにとって良くない農薬っていうのが多いもんですから、世界中がね、こういうふうな無農薬って言ってるんですけど、日本はね、本当にやっぱ安全安心を第一にした国ですね。素晴らしいと思いますよ。
じゃあそういったものももちろん上手に使いながらっていうことだと
思う。そう、やっぱり両立して使っていくのが一番いいかなと思いますね。
ちなみに三國さんのその大規模なハウスだと、はい、あれですね、消毒って結構頻繁にやっぱした方がよくて。
そうですね、消毒とか、まあ大体20日に1度ぐらい。
20日に1度ぐらい。
はい。2週間から3週間に1度ぐらい。やってますね。大体1000リットル。
1000リットル。
いや、まあ1トンですね。農薬損する1トン。
なんかお金の話もなんですけど、どのくらいのコストかかってるんですか。
ああ、どうですかね。十数が500本から600本は買えますね。
なるほど。
いや、コストかかりますよ。
ですね。
やっぱりその免疫力を持つんでね、いろんな病気とか、病原菌ってウイルス性のものっていうのは。免疫力が強くなってくるんで、変えないといけないんですよね、うん。いつも同じ農薬やってるとダメ。皆さんもそうなんで、ちょっとこれアドバイスなんですけど。
私の体もそうですよね。
はい、そう、うん。絶対に農薬は2種類ですね。
2種類。
うん、2種類、交互に与えてください。
2種類交互に与える。
そう、
ね。効能が違うものをってことですか。
そう。肥料もそうですね。肥料もやっぱり同じ肥料。僕もずっと朝から毎日お肉食うの嫌じゃないですか。肉、野菜取ったりとかっていうことで、まあ肥料もね、実言うと2種類。交互に与えていくのが一番いいって言われてます、ね、
持たせたい、はい、その持たせたいなんていうんですか、力をこう、はい、選んでそれを交互にっていうことですね。
そう、
へー、はい、分かりました。じゃあちょっとそういった工夫でこの暑い夏を、まあ、乗り切れるのかなという感じで、人もですけど、植物は耐えてますんでね。では
耐えてますんで
参りましょうか。今月の一言に行きたいと思います、はい、兄貴、
はい、
今月の一言です、どうぞ。
はい、やっぱこの夏ね、とにかく大事なのは光、水、風、
はい、
まあ、この3つ、まあ、とにかく頭入れといてください、
はい、直射もちょっと避けるような感じ、それから水やりの時間を考える、はい、涼しくなるときにってことですね、はい、で風っていうのはやっぱり風通しとか、
風はやっぱ大事ですね、うん、風は必ず回してあげてください、
はい、ハウスの中って風はどうしてるんですか、
はい、そうですね、ハウスの中は大きい、大体扇風機の、まあ、一般の扇風機の大体2倍ぐらいある、
うん、
大きい扇風機っていうのね、ファンが35台ぐらいついてます、はい、うるさいですよ、夜。
うーんっていうぐらい。
そう、めちゃくちゃうるさいです。はい、
そうなんだ。やっぱ風が大事なんですね。
はい、だから絶対に。
ハウスが40度超えになるけども、うん、それで風を回すことで。
はい、そう、まあね。回すことによって、やっぱ蒸散、うん。蒸散って言って、葉っぱの気孔が開くことができるんですよね。で空気が止まってしまうと。はい、うん、蒸散するための気孔って葉っぱの落下にあるんですけど、うん、はいはい、その葉っぱが閉じてもあるんですよ、開かないんですよね。だから風を当ててあげてくださいって、はい、
じゃあちょっと風通しっていうことも含めて、この光、水、風をキーワードに夏を 皆さん植物大事に育てていただきたいと思います。はい、まあ、こういったあのお話も含めて、YouTube チャンネルの方もぜひ皆さんまたご覧いただきたいなと思います。で、EC サイトも展開していますので、そちらから商品購入いただくこともできますが、ぜひあの店舗の方もお越しいただきたいと思います。そうですね、お店では今フェアもまだ引き続きですね。
やってますね。はい、観葉植物フェア。
はい、観葉植物フェアやってますので、はい、ぜひともお店もお出かけください。福井市高柳の開花園本店ベル店、お出かけくださいね。EC サイトは植物家族で、開花園厳選のグリーンをどうぞお求めください。今月もアドバイザーはフラワーショップ開花園代表の三國哲博さんでした。どうもありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。